今日読んでいただきましたエレミヤ書またヘブライ人への手紙の中に契約という言葉が出てまいります。私たち日本人の日常の生活ではあまり馴染みのない言葉ですけれども、仕事の関係上契約を結ぶということは皆さんの中にも経験ある人が多いのではないかと思います。で、契約というのは非常に厳しいもので、それを破ると違約金を払わなければならない、非常に立場が悪くなるということもあります。聖書の中に出てくる契約も非常に厳しいもので、命を懸けて契約を結ぶということがしばしば行われました。今日出てくる契約というのは基本的には出エジプト記24章に出てくるモーセを介しての契約であり、そしてまた新約というのはイエス・キリストの十字架の出来事による新しい契約ということです。このことについてはまた後で少し話をしますけれども、パレスチナで生活をしている人々にとりまして、命は失われやすい、奪われやすいという環境にありました。そのために約束は必ず守らなければならない、命を懸けてでもそれは守らなければならない、そういうことが当然のごとく行われておりました。聖書の中に契約という言葉が多く出てくるのも、その厳しい環境の中でその契約というものがいかに大切かということが示されていると思います。創世記の中でアブラハムが神様に礼拝を捧げるときに神様に命じられて動物を用意をし、そしてそれを二つに裂き、そしてその間を神様が通られたという出来事が記されております。この場合は地ではなくて動物が用いられて、それは動物を真っ二つに裂いて、そして契約を結ぶ当事者がお互いにその裂かれた動物の間を通るという形で契約を結んだという非常に古い形の契約の仕方がそこに示されております。契約を破った者はこの裂かれた動物のようにされても文句はない、まあ、そういう厳しい契約でありました。で、アブラハムがその約束を受けた時にはその動物の間を通ったのは神様だけでした、まあ、直接神様というふうには出てこないんですけども、火がその裂かれた動物の間を通ったということを示し、しかしアブラハムはその間を通ったというふうには記されておりません。で、これは神様が一方的にアブラハムに約束をしたことで、アブラハムに対して私は必ずあなたになした約束を守るということをこういう形で示したということであります。この場合はアブラハムには何の責任も伴いません。ただ神様がアブラハムに私はこの約束を必ず守るということを、そういう契約の仕方が当然のように行われていた時代のアブラハムに対してそれが理解できるように、そのやり方によって神様の約束の確かさということをアブラハムに示されたということであります。出エジプト記24章に出てくるモーセの契約というのは動物の血が使われておりました。血というのはレビ記17章によりますと血の中に命があるというふうに言われており、まあ、だから動物の血は食べてはならないという戒めにつながっていくわけですけれども、命は神様に属するものであって人間がどうこう左右するものではない、だから動物の命は神様に捧げるのであって動物の命を象徴する血を食べてはならないという戒めになってきます。そしてその動物の血を食材という犠牲の時に祭壇に注がれるという形で動物の命によって捧げた人の命が贖われる、救われる、罪の許しを受ける、まあ、そういう意味を持つようになっていったわけであります。とにかく動物の血を用いるということは命を懸けた約束であり裏切ってはならないという厳しい内容を伴っているということであります。出 出エジプト記24章における契約ということも血を用いることによって、これは命を懸けた契約であって決して破ってはならない、そういう内容を伴っているわけです。モーセは動物の血を取ってそれを器に入れ、その半分を祭壇に注ぎかけました。その後で契約の書を読み上げて、そしてその後でイスラエルの人々は、私たちはこれらの言葉を忠実に守りますと約束をしたので、モーセは器に入っている残りの血を民に振りかけたということがそこに記されております。このことによってイスラエルの人々は、私たちは契約を守ります、神の民となってあなたが王政になったことを必ず守ります、そういう約束をしたということです。命を懸けた約束であります。当然命を懸けているわけですから、契約を破ったならばどうなるのかということは十分承知をしていたはずであります。もちろんイスラエルの人々も初めから契約を破るつもりなんてないわけですけども、それが長い年月の間にその契約が軽んじられていくということが起こってきたわけであります。まあ、そのことについてはこれまでの礼拝の中でもたびたび指摘してきた通りであります。この神様がイスラエルの民を選んだということにはどんな意図があったか、そのことを振り返っていかなければなりません。なぜイスラエルの民が神の民となったのか、ならねばならなかったのか、それは創世記にまで遡ることになります。創世記3章から11章においては、人間が罪を犯したこと、そしてその罪によって人間は罪の重荷を担うこととなり、そしてそれに伴って悲惨な生活が始まったということがそこに記されておりました。そのような罪から救おうとして神はアブラハムを選んだということが創世記12章に記されております。神はアブラハムに、私はあなたを祝福する、あなたは祝福のもといとなる、すべての民はあなたによって祝福に入る、まあ、そういうふうに宣言なさったわけであります。ここには2つのことが言われています。1つはアブラハムを祝福するということ、もう1つはあなたは祝福のもといとなる、すべての民はあなたによって祝福に入るということです。アブラハムとその子孫に対して神様が祝福するということが第一に言われる。その上で、あなたは祝福のもといとなる、すべての民はあなたによって祝福に入る、これがアブラハムに与えられた使命、アブラハムが選ばれた理由というふうに言ってよいかもしれません。まあ、理由といいましても、アブラハムに何か良いところがあったというのではなくて、アブラハムを通して全ての人々を救うという神様のご意志がそこに示されたということであります。そこからアブラハムの子孫がアブラハムに与えられたその使命を受け継ぐ者として代々受け継がれていくようになりました。ずっと後になってエジプトに奴隷となったイスラエルの民は、神から使わされたモーセによってそのエジプトを脱出します。そしてまず向かったのはシナイ山でありました。シナイ山において十戒を受け、そして神と契約を結んだわけであります。その時に結んだ契約が先ほどから言っております出エジプト記24章であります。この契約ということを考えていく時に、この契約は神様の恵みであるということ、神様から契約が与えられるという、この点がとても大切なことであります。人間が自分たちに必要だからといって神様に要求したことではありません。むしろ神様が全てを救うというご計画のもと、そのために必要なこととして神はアブラハムを選び、その子孫であるイスラエルの民を選び、神の民としたということであります。アブラハムが選ばれた理由は、特に優れたところがあったわけではないということを先ほど申し上げましたけれども、同じようにイスラエルの民を特別優れた民族だったというわけではありません。どういうわけか私たちには理由は明らかにされておりませんけれども、神はとにかく全ての人々を救うために イスラエルの民を神の民とするという決定をしたということであります。そして先ほど申し上げましたように出エジプト記24章において神の民となる契約を結び、そして神の民として出発することになりました。アブラハムの時にすでに約束していたパレスチナという土地に彼らを住まわせ、そしてそこで大きな民とし国を与え、そしてエルサレムに神殿を建てさせるというところまで成長していくわけであります。でしかしそこまでに至るまで長い年月がありましたけれども、さらにそこからさらに長い年月が経っていきます。その間にイスラエルの人々は繰り返し繰り返し神に背き、そして自分の都合の良いものを神とするようなこともたびたびありました。実戒を受けたその後もモーセの兄アロンによって金の子牛が作られ、そしてそこでお祭り騒ぎをするという事態も起こりました。まずそこから神に対する背きが始まっているわけであります。ある日突然ではなくて、そういう罪深い存在がイスラエルの民であった。それにもかかわらず神は彼らを用いて全ての人々を救う、そういう器として選ばれたということであります。ここのところで私たちはそのような罪深いイスラエルの民をなぜ神が選ばれたのか、そのことについても特に聖書ははっきりとこうこうこういう理由だというふうには語っておりません。ただ大切なことは神が選んだということであります。選ばれた理由ははっきりは分かりませんけれども、しかし神が選んだというこの事実は変わりません。聖書がこのことについて神が選んだという言葉を用いることによって、その責任は神が取るということを神はご自身に示されたということであります。確かにイスラエルの民と神とは契約を結びました。しかしその責任は神様が持つというその姿勢は徹底しており、また神がイスラエルの民を選ぶということにおいても、その選びの責任を神様が持っておられるということであります。イスラエルの民が繰り返し繰り返し神に背き、そして自分の都合の良いものを神としていくということが繰り返され、その度ごとに神は預言者たちを使わして厳しく警告をし、また時には厳しい罰を与えることもありました。それでも神はイスラエルの民を捨てることはなかったわけであります。イスラエルの民を用いて全ての人々を祝福するという神の計画は変わることなく、その決意を翻すことなく、その計画をさらに実行していく、それが聖書が私たちに告げていることであります。イスラエルの人々はそういう神に背く民であるというその罪の歴史をこの聖書は記しております。それと同時に聖書はそれにもかかわらず神はこのイスラエルの人々に対して恵みを与え続けた、そういうことも記されているわけであります。ですから聖書はイスラエルの罪深さを綴っている歴史であるとともに、そういうイスラエルの人々であるにもかかわらず神は彼らを愛し、そして彼らを用い続けた、その神の救いの恵みを語り続けている書物でもあるわけです。それは神はイスラエルの民だけを愛しているわけではありません。全ての人々を救うというこの計画があるからこそイスラエルの民を選んだという事実があるわけであります。神はイスラエルの民が罪深く何度も何度も神に背く、それを見ながらなお全ての人々を救うという計画を諦めることなく、またイスラエルの民を持ち続けて、そしてその計画を進めて行かれるわけであります。預言者たちを通して神は繰り返しイスラエルの人々の罪を告げていきます。それは決してイスラエルの民を憎んでのことではなくて、 神の御心を行うものとなりなさい、私のもとに帰ってきなさいという招きの言葉でもあります。このイスラエルの人々の罪は一体何であったのか。それは先ほどから申し上げているように、自分たちを救ってくれた神を捨てて、自分のその時その時自分の都合の良いものを神としていったということであり、それは先ほど私たちが一緒に唱えた十戒の第一の戒め、私以外の何者も神としてはならないというこの戒をまず破っているということであります。イスラエルの人々は繰り返し繰り返しそのようなことを行っていきました。またそういう神様への背きというものは、彼ら自身の生活も非常に大きな苦しみを与えていくことになります。これまでにも何度か預言者アモスとかホセア書を取り上げ、あるいはエリア・エリシャの物語を通して、イスラエルの人々の生活がどんなものであったかということを少し見ていきました、全て見たわけではありませんけれども、そこには社会における不平不満というものが渦巻き、そして搾取するという人々も現れた。で、それは単に社会の乱れというだけではなくて、そもそもその社会の乱れは神様に対する背きから始まっているというのが聖書が告げている事柄であります。単に宗教的な話ということではなくて、宗教的な姿勢はその人の姿勢に、生活の姿勢に関わってくるというのが聖書が私たちに教えていることであります。ですから、まず神様に対する罪が私たち人間の罪につながっていくというふうに言うわけであります。また特に預言者エレミアが厳しく咎めたのは、エルサレムの神殿の堕落ということでありました。ソロモンの時代からすでにエルサレムの町の中に異教の神々が祀られていくということが起こっていたことは、この礼拝の中でも話をしたことであります。そのことはエレミアの時代にはますます広まっておりました。深刻化しておりました。そしてエルサレムの神殿、もともと神殿は神様がここにおられる、神は私たちと共にいてくださるということの目に見える印として与えられたものでありました。ですから神殿で礼拝をするということは単に宗教的行事ではなくて、神が私たちと共にいてくださり、私たちを守り、また幸いへと導いてくださる、そういう安心感のもとであったわけであります。しかし異教の神々を拝むイスラエルの人々にとりましては、もはや神がそこにはおられないという預言者の言葉を受け入れようとしません。あなた方が神を捨てた、もはやこの神殿にはかつて私たちを救ってくださった神は離れてしまったということを告げます。それでもイスラエルの民はここに神殿がある、だから大丈夫だ、神がここに共におられるんだというふうに誤った安心感につながっていったわけであります。主の神殿、主の神殿、主の神殿だという間違った言葉を頼りにしてはならない、虚しい言葉だとエレミアは警告します。それにもかかわらず、いや、ここは神様の神殿だから、神様が必ずこの神殿を守り、この神殿があるエルサレムの町を守るのだと意地を張っていくわけであります。そういうイスラエルの民に対してエレミアは、神ご自身がこの神殿を破壊する、かつて城に神を礼拝する聖女があったが、今その城を見てみろ、あそこは神様が滅ぼされた、そういうかつて聖女があったところを神様が滅ぼしたように、このエルサレムの神殿も廃墟とするということを予言しました。エレミアとしては神様に命じられたことをそのまま伝えたわけですけれども、しかしイスラエルの民にとりまして、このエレミアの言葉は神に背く言葉、神に反逆する言葉だと言ってエレミアを迫害するようになります。エレミアの預言者としての生涯は非常に 厳しいものがありました。人々の聞きたいことを語る預言者ではなくて、神様が言えと命じられた言葉、それは人々の耳には非常に厳しく痛い言葉であります。聞きたくない言葉、それを語らなければならない、そういう使命を持って働いたために、エレミアの生涯は非常に厳しいものであり、悲しみの預言者とまで言われたほどであります。このように神殿に対する誤った安心感、それは単なる神殿を偶像化あるいは迷信に変えてしまったことだというふうに預言者たちは告げます。エレミアは、あなた方は契約を破ったと神様がおっしゃっておられる。しかし神はもう一つあなた方に言葉を与えた、新しい契約を立てる日が来るということであります。その新しい契約の約束は、しかしながら彼らが生きている間に立てられたものではありません。新約の時代に入る主イエス・キリストの到来によって実現される約束でありました。イエス・キリストの十字架と復活こそが新しい契約であるということを、先ほど詩式者に読んでいただいたヘブライ人への手紙の中に記されております。イエス・キリストの何が新しい契約なのか、それは十字架にかかりよみがえったという出来事であります。出エジプト記24章では、モーセは動物の血を取って神とイスラエルの民との契約を結ぶようにしました。しかし新しい契約においては動物の血は用いられない。神の独り子の血が、まことの人となった神の独り子の血が新しい契約のために用いられることになったわけであります。私たちは聖餐式の旅ごとに、使徒パウロが書きましたコリントの信徒への手紙1、11章を読みます。あそこにイエス・キリストが十字架にかかる前の夜の出来事が記されている。パンを取って、これは私の体である、そしてブドウ酒を取って、これは私の血による新しい契約であると宣言なさいました。その食事そのものが新しい契約ということではなくて、その食事の翌日に行われるイエス・キリストの十字架の出来事を指しているわけです。十字架の上で打ち付けられたキリストの体、それは裂かれた体というふうに表現をし、そしてそこで流された血、これが新しい契約の血であると使徒パウロは説明したわけであります。ですからイエス・キリストの十字架と復活こそ新しい契約であると新約聖書全体が宣言しているわけです。そこで問題になるのは私たちです。私たちはその十字架のキリストが新しい契約であるということは認識した。それでは一体私たちはいつこの新しい契約を結んで、私たちが新しい神の民となったのだろうか、そのことを考えなければなりません。使徒パウロはローマの信徒への手紙の6章において、私たちが受ける洗礼ということについて語っております。私たちが受ける洗礼はイエス・キリストの名による洗礼ということを言い、そしてイエス・キリストの名による洗礼ということはキリストに結ばれる洗礼なのだ、キリストの死に結ばれる洗礼であり、キリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになる、そのように使徒パウロは告げているわけであります。すなわちイエス・キリストの十字架と復活そのものが新しい契約を意味しており、私たちが洗礼を受けることによってその新しい契約に反抗をした、調印をした、そして私たちは洗礼を受けるという形で私たち自身がこの契約の印となっているということであります。新しい神の民、それはかつてのユダヤ人のように血筋による神の民ではなく、信仰による神の民となったということであります。この信仰による新しい神の民、それがキリスト教会ということであります。私たちは この新しい神の民とされたということをしっかりと認識するときに、かつてのイスラエルの民に与えられた神の民の使命と神の民に与えられた保証ということを同時に私たちに与えられているということを知っておかなければなりません。私たちは洗礼を受け、神の民とされた、神の家族とされた。そこにまず私たちに対する祝福が豊かに注がれているということを知り、しかしそれは単に私たちだけが幸せになればそれで良いとするのではなくて、全ての人々が神様の祝福を受けるためにまず先に選ばれているのが私たちだということであります。かつての神の民が全ての人々の ところへ出かけて行き、あなたのために神は祝福を用意されている、それを証しする使命が与えられていましたけれども、私たちにも同じようにその使命が与えられています。マタイによる福音書の28章の最後のところで、イエス・キリストは弟子たちを派遣するときに、出て行って全ての国民を私の弟子とせよ、父と子と聖霊の名によって彼らに洗礼を施せというふうにお命じになりました。全ての民を祝福せよ、そのためにあなた方はここから出て行かなければならないとお命じになったわけであります。また使徒行伝1章の8節に、弟子たちの目の前で天に昇って行かれる主イエス・キリストが、あなた方が聖霊を受けるとき、エルサレムから始まりユダヤ・サマリアの全土で、さらに地の果てまで、あなた方は私の証人となる、私を証しするものとなると言って、弟子たちの前から天に昇って行かれたということが記されております。私たちが神の民とされている、それは私たちに対する祝福の約束でありますけれども、それと同時に全ての人々をこの祝福のもとへと導きなさいという使命が与えられていることもしっかり心に留めておかなければなりません。私たちの目は私たちを祝福し、全ての人々を祝福しようとするイエス・キリストの方に目を向け、そしてイエス・キリストを仰ぎながらその後に従っていかなければなりません。それが私たち救われた者の歩みであり、また祝福から祝福へと至る道なのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより、10月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。あなたが私たちを選び、そしてまたイエス・キリストにしっかりと結び合わせてくださいました。なぜこの私が選ばれたのかということについては、あなたの御心の中にあることで私たちには明らかにされていません。しかしこの私を、また私たちを選んでくださったのは紛れもなくあなたご自身であり、その選びに対してあなたが全責任を負ってくださっているということも明らかにされております。心から感謝いたします。力弱く、また私たちのすること、また心に思うこと、すべて欠点が多くありますけれども、それにもかかわらずあなたが私たちを選び、この大いなる務めにつかせてくださったことを思います。たとえ十分なことができなくても、あなたご自身が私たちと共にあって必要な力を与え導いてくださいます。あなたご自身がそのすべての責任を負ってくださいます。私たちはそのあなたに信頼して歩むことができますように、あなたの御心に少しでも応えていくことができますように、あなたのお導きを心からお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、またあなたから与えられているその祝福を携えて、それぞれの家庭、それぞれの職場、またそれぞれの出会いへとあなたが向かわせてくださり、その出会いの一つ一つにあなたが共にあって語るべきことを語らせ、なすべきことをなさせてくださいますよう心からお願いいたします。アブラハムが祝福のもといとされたように、私たちをも祝福のもといとして十分に用いてくださいますよう心からお願いいたします。 今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与え、お支えください。さまざまな困難を乗り越える力をお与えくださいますようお願いいたします。病の中にあります者にどうぞあなたが癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう先にお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、また礼拝に出れずにそれぞれの場所において祈りを捧げている全ての兄弟姉妹の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。